奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか。ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は11日に本放送、15日に再放送します。また番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。7月から9月までの担当は奈良まほろばソムリエの会の本田美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか。
今回は祝世界遺産登録飛鳥藤原の宮都として飛鳥時代に活躍した女性の一人、推古天皇を取り上げたいと思います。飛鳥時代って二人に一人は女性が天皇を務めていたんですよ。
そうなんですね。
はい。まずは推古天皇ですね。次に光玉天皇。光玉天皇が再び天皇になりまして、斉明天皇。それから持統天皇の三人です。
はい。
日本はもともと女性が活躍をしておりまして、卑弥呼の時代から中国の書物に和国では女性がトップに立っている変な国みたいに言われているそうなんです。
はい。
推古天皇ってどんなイメージをお持ちですか？
どうなんですかね。でもなんか、すごく有名で、すごい敏腕っていうか、こう、すごい活躍したっていうイメージはありますけど、ただ女性なのでどうだったのかなっていうのは思ったりするんですけど。う
ん、摂政に聖徳太子をつけた天皇っていうのがね、はい、結構習ってきたんだと思うんですけども、はいはい、ご本人も大いに活躍されました。はい。また日本初っていうどころではなくて、東アジア初だそうです。
すごいですね。ね。
でも先ほどちょっと言ったように、中国では女性は低く見られていたみたいですので、まあ当然そういうふうになるのかなというふうには思います。
そうです
ね。今で言うと、海外の文化を取り入れた敏腕プロデューサーといったところでしょうか。
かっこいい。
はい。まあ、そもそも推古天皇が国を治めるようになったわけなんですけども、まあ、欽明天皇の時代、百済から釈迦像と仏典がもたらされました。それまで日本は八百万神の存在を信じる国であったため、軍事や祭祀に携わっていた物の部氏と中富氏は仏教の受け入れを拒否しました。渡来人との結びつきが強かった蘇我の稲目は欽明天皇から授かった仏像を拝むようになりました。ですがその直後に疫病が大流行したんです。まあ、物の部氏と中富氏の両氏は仏教のせいで国神が、
ね、
国の神が怒っているっていうふうに言って、まあ、仏像を難波の堀江に投げ捨ててしまったっていうことがありました。蘇我氏と物の部氏の争いはエスカレートして定備の乱という内戦にまでもつれ込みます。まあ、廃仏派と言われる物の部氏と数仏派の蘇我氏との間の戦いというふうに言われてますけども、結局は豪族同士のね争いで蘇我の馬子は廃仏派の物の部氏を滅ぼします。この戦いには若き日の聖徳太子も出ていましてですね、四天王像を掘って頭に巻きつけて戦ったというふうにも言われています。はい。その後なんやかんやって
何やかんやって、はい、
ビタス天皇の皇后であったぬかたべの姫巫女 に白羽の矢が当たります。で、まあそれが推古天皇に当たります。推古天皇はまず仏教をめぐる争いに終止符を打つため三方交流の御事の理を発し、仏教を盛んにせよというふうに命じました。それに先駆け、すでに馬子は飛鳥寺を、馬宿の巫女、まあ、聖徳太子ですけども、はい、聖徳太子は大阪の四天王寺の創建を始めていました。また、百済や高句麗から次々と僧が渡来するようになります。うん、この僧たちがもたらしたのは仏教だけではなくて、寺の建設をはじめとする最新の技術や学問、芸術、文化なども伝えました。そして603年、それまでの宮殿とは異なった新しい様式のお針田の宮が完成しました。はい。で、推古天皇は、百済や高句麗の僧たちから大陸文化を吸収していきます。で、さらに、隋が中国を統一したのを機に、交流が途絶えていた中国からも最新文化を取り入れようとします。やがて、遣隋使の報告により、日本の遅れを痛感し、国内の制度整備に努めます。有能な人材を登用するための官位12回とか、あと、豪族や役人のあり方を示す17条の憲法を制定し、まあ、国家の礎を作ります。
すごい、
はい、この2つは学校でもね、
はい、学校でも、はい、習います。
、ねはい、聖徳太子がしたっていう感じでね、
そうしたって感じ
で
書いてあります、ねはいはい、
そして再びひずるところの天使、正に日没するところの天使にいたす、つつがなきやで始まる国書を遣隋使の小野の妹子に託します。うんうん、この国書に隋の煬帝、激怒しながらも使者ハイセイセイを日本に派遣します。で、まあ、それには隣国、今の朝鮮半島を治めていた百済と高句麗との危うい関係もあって、日本とは敵対できないなっていう考えもあったようです。う
ん、これ起こったっていうのも習いますもんね、このヒーズルと日没でね、はい、はい、
日没とね、
そうですよね。
はい、暦や天文学、地理、音楽、薬学ですね、そういったことの当時の最新の文化が伝えられました。また隋の政治制度も導入されました。もちろん推古天皇は多くの人々が信仰してきた国の神様を捨てて、うん、仏教だけを信仰するようなことはありませんでした。
うん、
599年に起きた大地震の時には、まあ、諸国に地震の神を祀らせ、また607年には啓信の御事の理を発しました。まあ、これは仏教との衝突を伝統的な神様と根本的に捉えた方策で乗り切ろうとした女帝ならではのしなやかな知恵と言えると思います。隋からの新しい文化も日本の伝統文化と融合しながら上手に取り入れました。
うん、こういうところはやっぱ女性のすごい気遣いとかがすごく出てますよね。
そうですね、気遣いがね、うん、本当にありますね。
はい、
大陸からの使者や僧などを迎えるために、難波から飛鳥に向けての横王子っていう道を作りました。はい、で、まあ、これは最初の関道っていうふうに言われています。横王子は三輪のふもとにある椿市から竹内峠を通って難波に行く道です。まあ、現在の国道166号線っていうことになりますね。で、まあ、さらに斑鳩の法隆寺へ向けての筋交い道、
うん、
聖徳太子がよく通ったので通称太子道とも呼ばれていますけども、うんはいはい、こちらも作りました。まあ、これらによりその周りには灌漑用のため池を作り、水田開発もできて人々の暮らしも安定してきたっていうことだそうです。
なるほどね、やっぱりすごいですよね、女性ならではの視点と、たくさんそういう国の文化を仏教を通して取り入れるっていうところも、ものすごく敏腕プロデューサーって言われましたけど、やっぱそういうのがすごく当てはまるなっていうか、すごく推古天皇って素晴らしいなって思いました。はい、
で、まあ、推古天皇の最後なんですけども、622年に馬宿の王子、後に聖徳太子なんですけども、49歳で亡くなり、その6年後、628年に75歳まで天皇として務め上げ、その生涯を閉じました。で、まあ、最後は、私の遺体は早くして亡くなった。武田の皇子、先ほど言った長尾の乱で亡くなったっていうふうに言われてるんですけども、うん、武田の皇子と共に祀ってほしいと言って亡くなったそうです、うん、まあ、それは現在の上山古墳、橿原市にあるんですけども、上山古墳だと言われています。幼くして亡くした息子と一緒に祀ってほしいという願いは、女性天皇ならではのものだと思います。
そうですね。やっぱり、その小さい時のね、やっぱり寂しくないように自分もっていうところもあったと思いますよね。うん、すごい、だから女性の天皇って本当にそういったところで気遣いもできるし、日本のね、礎にもなってきた、本当に重要な女性の天皇だったんだなって改めて思いました。
奈良検定2級合格ワンポイント。
こちらのコーナーも本田さん、よろしくお願いします。
2年前に出ている問題からなんですけども、はいはい、聖徳太子の話が出てきましたので、聖徳太子の生誕の地と伝えられ境内に2面積の残る寺院はどれか。あ、長岳寺、い、久米寺、う、立花寺。
うは聞いたことがあるので、うん、で、
あ、正解です、はい、飛鳥寺の本尊で飛鳥大仏と呼ばれている仏像はどれか。あ、木造薬師如来座像。い、祖像薬師如来座像。う、銅像釈迦如来座像。うん、何でできているかですね。
そうですよね、うん、そう、
で、まあ、そうですね、当時は薬師如来か釈迦如来を作ることは多かったので、まあ、どっちかなって感じと、
木のやつじゃないと思うんですよ、うんうんうんうん、で、2つあるうちの、じゃあ祖像の方で、いいで、いいでお願いします。祖像でお願いします。
はい、これは銅像ですね。
あ、銅像ですね。
はい、銅像でできてます。祖像だとね、粘土で固めてるんですよ。
粘土で。
がね、
ああ、うん、なるほど。祖像の、そのなんか有名な、
岡寺の、
ああ、
あれはすごい白くて、本当に祖像って感じがわかるんですけど。
ああ、
はい。
じゃ粘土で作られてると、色的にはそういう白とか。
そうですね。
っていうことなんですね。祖像と銅像、粘土と銅像で、
粘土と銅像で、
はい、銅像ということでね、はい、しっかり覚えましたので、はい、次出た時はね、はい、答えられると思います、
はい、
いかがでしたでしょうか。次回の番組は9月8日火曜日と12日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見、この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。